話しに行くお友達はどうぞ行ってきてください。今日はヨハネの福音書に進みます。創世記からずっと読み進めてきて、今福音書に入り、今月はこのファミリークリスマスの時期、福音書に入っています。先週は、先週までマタイ、マルコ、ルカの福音書まで来ましたが、ヨハネの福音書、今日は14章の御言葉ですね。14章の5、6、7節と13、14節をご一緒に読みたいと思います。5、6、7節、じゃあ5節から、ご一緒に読んでいきましょう。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。飛んで13、14節を読みましょう。13節、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。14節、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげます。アメン。今13、14節にあったように、先ほどのひとみさんの証にあったように、本当に、ただ私たちがこれが欲しいとかこうなりたいとか、いうことではないですね。私の名によって、ですから私たちはイエスの名によって、主イエスキリストの名によって祈りますって祈りますよね。あれはなんとなくそう祈ってるんじゃないです。この御言葉からこう祈りなさいとイエス様に言われて、そうですと言って私たちはこのように祈ってるんですね。主イエスの名によってということは、イエス様が一緒に祈ってくださっていることを私たちは祈りましたので、イエス様よろしくお願いしますということですね。その祈りが本当に聞かれる。そしてこの後ですね、16節17節を読みましょうか。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。アメン。さっきこの求めれば与えられる、探せば見つかる、叩けば開かれるというマタイの御言葉を証の中で引用してくださいました。ルカの福音書にもありますが、そこでは、じゃあ何を求めるのか、何を探すのか、それは、御霊、神の霊であると、父が良いものをくださるとあります。このヨハネの福音書でもイエス様そうおっしゃってます。御霊は助け主が私たちに与えられる。さあ今日のメッセージのタイトル、テーマは、ご一緒に読みたいと思います。はい、戻っていただけますか。はいはい、今から父を知るのです。もう一度お願いします。今から父を知るのです。さっき読んだ中にありましたね。何節でしたっけ。6節7節あたりを読んだところにありましたね。次のところお願いします。7節ですか。今から父を知るのです。もしかすると皆さんお持ちの聖書の訳ではすで、に父を知っているとか、違う訳になっているかもしれませんけれども、これは新改訳2017という、去年、もう2017、もうすぐは一昨年ってなりますね。早いですね。はい、に出た、ちょうど1年ほど前に訳されたものは、でもこれ今からっていうのが、英語だとこの from now みたいですね。そういうギリシャ語が最初に書かれて、これが強調されてるんですね。ですからそれをそのまま訳してる、これはふさわしい訳だと思います。今から父を知るのです。今から父を知るのです。というのは、私たちがこの天の父を、 ね、まだ知ってないけどもいつかということであります。いつからではなくて今からです、ね、今でしょうってもうなんか古い、ね、言葉かもしれませんがいつじゃなくて今からというのは、今までそうでなくても今からということと、そしていつかではなくて今からということと、そして今この瞬間からもうすでにということでもあるんですね。そうなんです。私たちはいつまで経っても神様はわからない、どういうお方かわからない、まあ見てみないと、見てもわからない、立法を通しても預言者を通しても、そして御子イエス・キリストを通しても、そして御霊と教会を通しても神がわからないではなくて、もうわかってる、もうあなた方は見た、知っているんだということ、これが宣言なんです。ですから私たちはこの求めていくものではなくて、私たちはすでに神様の愛をの中に入れられているものとして、その喜びの宣言を表していく、この礼拝この場だけでなく、そう皆さんの日々はそういう日々と、新しい年ますますなっていくように祝福したいと思います。さあ一節からですね、この14章、まあ、今週1週間年末年始皆さん一節戻っていただけますか。このまあヨハネの福音書をぜひ通して読んでいただければと思いますけれども、いかにしてこの14、15、16節、イエス様がこの命を懸けてこの後十字架と復活へ向かわれますけれども、そこでそれは、約束の御霊を助け主を、聖霊を与えて、そして教会を立て上げて、その聖霊が私たちが本当に聖霊に満ち溢れていくものとなるように、この世が、本当に御霊にあふれるものとなるようにという、その願いがあふれているんですね。一節このように始まります。あなた方は心を騒がせてはなりませんというんです。皆さんどうですか、心を騒がせることは仕方がないと思う人、方あんまりいないですか。皆さんいいですね。心騒がせて、じゃあこの1年振り返って、この1年全く心騒がせませんでしたっていう人いますか。いませんね。はいね、どこか私たちは心騒ぐこと、まあ、他のところではこう心配することとかですね、思い煩うこととか、いろんなことが気になってしまうことというのは仕方がないことだというふうに思って、人間ってのはそういうものだし、それは仕方がないこと。でも神様、なんだそれだと気分が悪いので、私もすっきりしないので、なんとかそういうことがなくなるように、そういう原因が取り除かれるようにっていうことを祈ってきたかもしれませんが、いいですか、心を騒がせてはなりませんっていうのは、心を騒がせない方がいいよとか、騒がせなくなったらいいねじゃないんです。なりませんっていうのは何ですか。命令形ですよ。御言葉の命令なんです。心を騒がせてはなりませんって。恐れるなって365回ぐらい出てくるって言いますよね。恐れなくていいよとか、恐れないで済むといいねじゃないんです。恐れるなっていうのは命令なんです。御言葉というのは約束であり命令です。ですから、それに反しているっていうのは罪だっていうことですよ、皆さん。初めて聞いたらびっくりだわ。ね、そんなこと聞いたくないから帰りたいって、言わないでくださいね。そうなんです。神様の目から見たときは、私たちが心騒が、あ、かわいそうにね、もう心騒がせないで何とかしてやるからではなくて、心を騒がせて、もう大丈夫だって言ってるのに何騒いでるんだということで、それは罪なんです。ということに私たちはまず、目覚める必要があります、そんなこと言ってもしょうがないじゃんはね、心騒いじゃうんだからではなくて、そこを収めるためにイエス様が、それは全部、引き受けてくださったんですね、十字架で。そして蘇られたこの週の初めの朝、もうイエス様弟子たちに会った時も、心騒がせるのは平安あれ、大丈夫だ。そしてどう、なんて続いてますか。あなた方心を騒がせてはなりません、神を信じまたは私を信じなさいってありますと訳されてるんですけども、これ信じなさいって、これ実は命令形ではなくて、これは普通の文なんですね。現在形みたいなのが使われてます。というのは、あなた方もう神を信じているんだから、私を、主イエスを信じているんだ、だから信じなさいって言われても、いや信じられないとか信じたくないと、言って拒否ったら終わりですよね。拒否ったらって変な日本語ですね、でもいや、あなた方信じてるんだから、ね、信じる信仰を、ね、この イエス様の信仰を私たちは、イエス・キリストを信じるって訳されているところもありますけれども、それはイエス・キリストの信仰、イエス・キリストを信じる信仰や、イエス・キリストの信仰っていうのはほとんど本当はそう訳すべきところなんですね。イエス様がどんなことがあっても、どんなに石投げられても、突き落とされそうになっても、またボロクソ言われても、そして十字架で殺されている最中でも大丈夫だ、父に愛されているから私は大丈夫だし、みんなも大丈夫だよという、この信仰を私たちもインストールされた。その信仰をもういただいてるんだから、受け取らなきゃダメだよとか、受け取れたらいいねじゃない。もうあなた方は私が来たということは、それを受け取っているんだから、私と一緒にいるということは、もうそれをいただいているんだから大丈夫だよと。何が起きても、どんなことをされても、どんなことを言われたとしても、こんなことをされたとか、皆さんこの1週間のニュースでもどうだったでしょうか。先週のルカの御言葉でも、この岩地にまかれた種、また茨にこの塞がれた種は、このいろんな思い煩いで実を結ぶことができない、すぐ水がないので枯れてしまうとありましたね。ではなくて、本当に私たちは良い地にまかれる種、100倍の実を結ぶのが当たり前の種であり、この1週間のニュースでも、先週韓国から取りなしチームが来て、また、来週からですね、韓国の学生さんたちが2週間来られますけれども、これ偶然じゃないと思いますね。本当にその時にこの日本と韓国の間で今もういざこざ起きてますよね。やられたとかやってないとか、おそらくおおよそほとんどの戦争というのは、やられた、だから当然やり返す、していいんだ、それが本当にやられたのか、やられたというでっち上げなのかともかくとして、そういうことで始まっていますよね。もしかすると私たちの家族や周りとのいろんなトラブルもそうかもしれません。やられた、いややってないとか、いやでもこういう証拠があるとか、そうやって私たちはやり返していく。でも神様は徹底して、やり返すこと自体を否定はしてないんですね。復讐するそういう本当にやったんであれば、この良くない種をまいたらその分も刈り取らなきゃいけない、これも神様の法則です。でも復讐するのはあなた方の役目じゃないよ、役割分担があるんです。それは私がやるから、神様がやるので任せなさいと。あなた方は新しい戒め、互いに愛し合いなさい、敵であろうとも、いや敵を愛しなさい、やられたんなら、よくぞ私にやってくださいました、敵として愛しますと。本当に考えられないような、この世では私たちは本当にこの世の君にやられてしまってるんです。でも神の国は心配とかないんですよね。またこのやられたからやり返すとか、やられないように守らなきゃとかいうことも一切ないわけです。私たちはその神の国にないものというのは、神様から見たときにそれは、的外れな罪なわけです。罪深いものに私たちは取られているわけです。でも私たちは徹底して神の国をこの世にインストールする、再インストールするために来てくださったイエス様の信仰をいただいたものですか。インストール、インストール、ダウンロード、ダウンロードされだけども、まだインストールしてない方はインストールする必要がありますね。なんだかわけわかんないという方は誰かに聞いてください。インストールしてもそれを使わないとどうなるか、重たくなるだけですよね。無駄に重たいだけです。他のものまで動かなくなります。ですからそれを使う必要がありますが、他の余計なものがあるとやっぱり重たいので、余計なものはなんていうんですか、ゴミ箱じゃなくてアンインストールする必要があるんですね。そのアンインストールっていうのが、皆さんこのクリックドラッグして、パソコン、最近パソコン使わないんですね、若い人たちはね。多分この何ですか、指でやると思うんですけど、削除っていうところ持ってきます、ね、それがどこに持っていくかって、これは十字架なんですよね。私たちいらないものは全部十字架に持っていく。でも敵は何とかして 一番大事なものを、この私たちから取り除こうとします。でも私たちは大事なものだけをインストールされて、そして余計なものは心配とか心を騒がせたり、お金のこととか、将来のこととか明日のこととか、いや今日からねもう年末三が日、野菜も高くなるし、だいたいスーパーはやってないかもしれないし、心騒いだりするかもしれません。でも私たちはそういうこの世の心配ではなくて、何が起きても大丈夫だと、主が養ってくださる証拠に私たちは今すべてを置いて、みんな慌てて今買い物してますよ、なくならないうちにって。でも私たちはこの神の言葉をで食べて生きる、それを選び取って今ここに送り出されて、また私たちもそれに応えてきているわけじゃないですか。本当に心を騒がせない神を信じ、また私を信じなさい、この御言葉をこの新しい年も皆さんともに本当に歩み通していくことができるように心から祝福いたします。さあ、そんな、私たちですけども、でもまあ私自身ですね、この1年振り返った時に本当に、心を騒がせたり、また心配したり、この1年ニューライフ教会でこのシフト、成熟に向けてのシフトというテーマを掲げてきました。でも本当に未熟な私を思い知らされて、本当に悔い改めさせられています。成熟というのは本当に実りですね。神の国の当然のように100倍に実っていく、その実りをここにこのように表していく。でも本当に未熟な私は、ふと気がつくとお金の心配をしたり、ふと気がつくと誰か人の目を心配したり、何か言われないようにとか、いうことで、この私たちが本当に神の国に生きるときにですね、もちろんこの私たち愛と配慮が必要なわけですけど、でも何かしてしまったときは本当にしたものは悔い改め、でも周りのものはそれを本当に愛で覆ってこの許していく、イエスの御名で許していく、そういうことが行われていきますから、私たちにはもう取り返しがつかない、ダメだとか、また繰り返してしまうとかいう心配はないわけですね。でもそのことを本当に心配し続けてきた私がいたことを、この御言葉からもこの1週間でも私に今悔い改めさせられています。でもイエス様がおっしゃっている、本当に大丈夫だ、そして今から父を知るのです、本当にこの道を知っていくという、この1ヶ月私たちはファミリークリスマスというこのクリスマス、この何年か、ね、そういうテーマを掲げてクリスマス祝っています。夏にはファミリーキャンプ、秋にはファミリーフェスティバル、そして、この冬、今年はファミリーフェスティバルもこのファミリークリスマスに、冬に重なってきていますが、何かというと私たちが同じ一つの家族にされていくというか、もう家族とされているということをに気づいて、そして喜んでいくということ。今日の御言葉にありました7節ですか、今から父を知るのです。天の父を知るということは、この知るというのは本当にこのつながる、アダムが妻エヴァを知ったという、本当に深い交わりを持っていくということですね。私たちが父とつながっていく、単に父を知るというのは血がつながっている親子だけれども離れていてわからないとか、血はつながっていないけれども同じところに住んでいるけれども普段あまり話さないので何考えているかわからないとかいうことではなくて、私たちが本当に、天の父と御子イエス様がその神ご自身の中で本当にもう十分知り合っているはずですから、これ以上知り合う必要もないという気もするんですけれども、でも、それでも父子が交わり続ける、お互いに語り合い続ける、地上に来られても、ね、それをし続ける、私たちが、この今から から父を知るというのは、この父を知り続けて、そのイエス様を戻られる天の御国まで、でそれで終わりではないんですね。その永遠の命というのは、父を知り続けていく、子供とされ続けていく、一緒に家族とされ続けていくというものだったんですね。この7節の、まあ、6節ですね、もう一度読みましょうか。イエスは彼に言われたの後ですね、私が道であり真理であり命なのです。イエス様おっしゃってますね。イエス様が道だって言うんですね。私たち道っていうと、その上をこう歩いていく道っていう気がしますね。まあ実際にそうです。この私たちが歩くところが全部イエス様ですから、イエス様からその道を歩いている限りはイエス様から離れることないんですね。いつもイエス様と一緒なわけです。でも同時に歩く道だけでなくて、この水道っていうのも水の道って書きますよね。でそれは水道管ってありますよね、管、通り管というのも道なんですね。で私たちがこの道の上を歩くだけでなくて、その、水道管の管でもあるという、イエス様といつも一緒にいるということは、そしてこのヨハネの福音書というのはぜひ通して読んでいただくとですね、もうずっとこの御霊と水、水と御霊のことは語られるんですね。イエス様がこの水でヨハネからバプテスマを受けて、でもヨハネは、いや彼こそが、私は水だけども御霊でバプテスマを授ける方だ。最初の印、カナの結婚式でも水をブドウ酒に変えるということですね。そして三章二項でもにも、水と御霊から生まれなければ、新しく生まれなければという話が続いていきますし、四章のサマリアの女性では、まあ、ヤコブの井戸ですよね。そして水を飲ませてください。そしてイエス様の方が、私からのものは買うことない。その後祭りの時にも、カリオの大いなる、祭りの終わりの日にイエス様が、私からのものはと言われます。ずっと水なんです。でその水というのが、この聖樹から溢れ流れる御霊の命の水なんですね。そして祝福の井戸なんですね。私たちがその、道を、単に私たちがこの歩くとか、道を歩くとか、一緒に流れるというだけでなく、その管となっていく、それが教会ですね。聖霊が下って教会が生きた、で教会がに聖霊が下って教会が生きていく。それは御霊が水なのであれば、教会がその管ですよね。で私たちはその管の、まあ、ほんの一部なわけです。でも皆さんどうですか、まあ、道路だったらですね、ちょっと、少し道端がほころんでいても、まあ、なんとか歩けると思うんですね。実際にガタついてたりしてても、なんとか歩いていけると思います。でも私たちがイエスが道であるという時に、その御霊の水道の水道管だったらどうですか。私一人ぐらいいなくても、その一人がいないとどうなりますか。大変なことになりますよ。もう水はそこから漏れて、溢れて、そこから先に行かないわけですね。命に関わります。私たちはそれぐらい大切な一人一人が、その御霊の水を流していく、 送っていく、その教会のこの通り管の一部とされている。そして9節に、私を見た人は父を見たってありますね。私を見た人はすでに見てるんですね。そして父を見続けていく。この私というのはイエス様が語られていますけども、それは教会であり、教会ということは私たち一人一人です。御霊はこの見えないってありますよね。16節から、助け主なる真理の御霊は、世は見ないし知らないし受け入れないってあります。すいません、どんどん行くのでいいですか。16節言ってください。世は分からないんですね。で実際にこの水道管、まあ、水道管ってあんまり地上を通ってないので私たち見ることないですけれども、地下掘った時に見えますよね。それでも中の水は見えないんです。管しか見えないんです。中のこの水が御霊だとすると、聖霊様だとすると見えないんですね。分からないんです。でも見えるのは水道管だけです。私たちは見えるんです。 で私たちが見えた時に水道管なんか汚いなとか古いなとか錆びついてるなとか思うかもしれません。でも中に本当に御霊が勢いよく流れているわけですね。私たちはそういう水道管としてもうこれから本当に聖霊様に流れていただくと同時に私たちが本当に一つとなってその御霊を必要なところに送っていく、これが教会になったら、教会というのはこの集まって、だけでなく集められた者たちということであれば、そこから使わされていく者たちだということです。14節にさっきのひとみさんの証のように主イエスの御名によって祈り求めるってありましたね。祈り求める、14節、あなた方は私の名によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげます、祈ったら私がそれをしようっていう声が聞こえたってありました。役割分担があるんです、ね、何かをなされることは神様がされることです。さっきの復讐もそうですね。でも私たちは祈り求めるだけです。まあ、求めるというところは祈るとも訳されますけども、私たちは祈り求める、そして神様はしてくださる。でもそこにもし神様がなされようとしていることと私たちが願うことのズレがあったら、それは叶えられないかもしれません。その時にはなんで神様聞いてくれないではなくて、神様の方からするとなんでそこを祈るかっていうようなことなんですね。私たちがずれているのであればそこを戻していく、それをまた助けてくださるのが聖霊様です。最後27節から、世が与える平和と私が与える平安は違う。この訳では平安と訳されていますけれども、平和とも訳されています。先日ブリッジズ・フォー・ピースの高田局長がこのメッセージの中で、イスラエルはもう今や世界中からユダヤ人が立ち返ってきて、本当に日本よりもある意味この史上空前の、なんでしょうね、まあ、もちろんいろんなニュース事件とかは報道されますけれども、平和と安全を享受している世界、史上最高の観光客が集まっていると言いますね。でエルサレムの人に、ホテルの人と仲良くなって、でじゃあぜひ今度東京オリンピックもあるんで東京来てくださいって高田さんが言ったそうなんです。そしたら、いやとんでもないですね、そんな地震のあるね、危ない国なんか行けません、家族も送り出せないし家族にも多分ダメだって言われますって、つい先日までは、イスラエル、エルサレムに行くっていうことは日本から送り出せない、いやちょっと危ないんじゃないのって言われてましたけども、もう逆転してってるっていうんですね。でもそのイスラエルが本当に、イスラエルのために戻ってきて誠の神様を礼拝しているかというと、全然そうでない人たちの方がむしろ多いと。そしてじゃあ何を礼拝してしまっているかというと、その偶像の一つが平和だというんですね。いかにこの他の国々に受け入れられる、安心してもらえる、私たちは危険な国ではない、大丈夫だ、またいろんなこの神々の教えとかも認めていくと、そういう方向にどんどん行っていく、そういうこの平和とか安全とか、あるいは神に頼るんじゃなくて軍事力に頼っていく、経済力に頼っていく、旧約の時代も預言者たちを通して神様がこの偶像に頼るなっていうのは、そういう何か像だけではないですね、そういうお金だったり、あるいはこの世でいうとこの平和だった理由を私たちが頼っていく、拝んでいく、それがあれば大丈夫だと言って神様はいなくても、あるいは神主よ主よと言いながらそういったものを主というかそっちの方を大事にしていくではなくて、イエスも最後おっしゃってます。30節、この世を支配する者が来るっていうんですね。これからの時代本当に、まあ、新しい年を迎えていきますけれども、本当に混沌としていくことでしょう。この世の支配者が来る、だから、気をつけなさいとか、頑張りなさいとかではないんですね。でも恐れる必要ない、恐れなくていい、 いや、恐れてはいけない。なぜならば、彼は主イエスに対して、私に対して何もできないって言うんです。この世の支配者が来ても、まあ、これはサタンのことですけども、でも恐れることはない。なぜならば、イエス様も来られるからです。私たちは、まあ、アドベントは先週で終わってしまったのかではないんですね。実は、毎週が毎日がアドベント。イエス様はいつ戻られてもいいように。敵もどんどん、押し寄せてきます。でも、イエス様が最後の勝利をかけて、いや、すでに勝利されたことを、私たちに抱え続けていくように励ましてくださいます。最初の2節3節に、私の父の家には住むところがたくさんあります。そして場所を用意したらまた戻ってきますと。イエス様はその天の住まいを用意してくださっています。私たちはこの地上でイエス様を戻られるその住まいを、聖霊様が安心して住んでくださる、神様ご自身が大丈夫だ大丈夫だとおっしゃったのに、私たちがいやダメですダメですと言ったら、安心して神様住まえませんよね。大丈夫です、大丈夫だと言ってくださる、何があっても愛してくださると言ってくださる神様、あなたがの愛があるから、そして私たちも互いにその愛を表していきますから、よろしくお願いします。そのような思いを持って新しい年を迎えていこうではありませんか。最後の31節ご一緒に読みたいと思います。31節、それは私が父を愛していて、父が命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい、さあここから行くのです。立ちなさいというのは、3週間前にマタイの福音書でありましたね、エゲイロという、よみがえるという言葉です。つまり今私たちはともすると死んでしまっているということです。恐れに取り囲まれて、寂しいもお願いします、心を騒がせている時、私たちはもう死んでしまっているということです。でもイエス様がよみがえれ、その恐れに恐れ続けること、心を騒がせ続けることに死ぬということです。そしてもう大丈夫だ、私は愛されてるし、あなたもそうだという、そこに蘇っていく、立ち上がっていく、そしてさあここから行くのです、行くのですね、どっかに行ってしまえという言葉ではありません。まあ、これはあんまり私から言わせるといい訳じゃないんですね。これは一緒に行こうっていう、英語だとレッツゴーっていう言葉に近いので、さあここから一緒に行こう、ね、一緒に行こう。イエス様がこのせっかくよみがえられても40日で天に戻ってしまいました。弟子たちはそのことをでまた心配になりましたね。でも大丈夫だ、父のもとに行くことを喜んでほしい、私が父のもとに行くことを、なぜならばあなた方も一緒に父のもとに行くから、私が先に行くけれどもあなた方をまた迎えに来る。それはイエス様からするとほんのわずかな時間差なんですね。今日そこ扉出ていくときも皆さん一斉には行かないですね、一人また一人と、イエス様はたった一歩先に行かれてるだけです。そしてまた戻ってきて私たちを連れてってくださいます。父のもとに行く、今から父を知るのです。その父の愛をご一緒に新しい年ますます知っていきましょう。お祈りいたします。神様ありがとうございます。私たちまだまだ天の父の愛、あなたがどれほど命を懸けて子供たちを愛してくださっているのか、まだまだ知らない私がおります。そして大丈夫だ、恐れるな、恐れてはいけないというあなたの約束を知りながらも心を騒がせ続けている私がいることを今悔い改めます。全く安心、あなたの身腕の中、御座に抱かれて、身腕に抱かれて、そして本当にイエス様がいつもそうであるように、私たちも父の愛を深く深く知る者へと、聖霊様助 助け主である聖霊様、私たちが地上で何かできることを助けるのではなく、父の愛をわからない私たちが天の父なる神の愛を知ることを助けてください。イエス様の御名でお祈りします。